3月13日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。反転攻勢の失敗や東部戦線での撤退が伝えられるなど、劣勢に立つウクライナの現実について戦地を取材した記者の目線を交えて議論します。今夜のゲストをご紹介します。元外務省大和局長の東郷和彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて産経新聞外信部次長兼論説委員の遠藤亮介さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お世話になります。
まず遠藤さんをご紹介します。遠藤さんはモスクワ支局長など日本の記者として最長の連続11年8ヶ月にわたり特派員を務め、ロシアに深く入り込んでの取材をされてきました。2022年にはロシアによる対日制裁で主要メディアの現役ロシア担当記者としてただ一人入国を禁止されています。またウクライナ侵攻直後から今年2月まで5回にわたってウクライナを訪れ、現地での取材などが高く評価され、先週国際報道で優れた業績を挙げたジャーナリストに贈られるボーン上田記念国際記者賞を受賞されています。ということで、この現役記者としては唯一ロシアの入国を禁止されている遠藤さん、はい、きっかけ理由は何だと思われますか？
とにかく長年ロシアのことをずっとやっていまして、しっかり監視されてたと。で、非常に正しい報道をしているということで睨まれてたわけですよね。それからあとダメ押しになったのが、私ウクライナ侵攻後ですね、ロシアの外務次官を務めたクナウゲさんという、日本との縁の非常に深い方がいるんですが、その方の電話インタビューをやりましてね、ただこの侵攻をもう非常に痛烈に批判をして、そしてもう決め言葉はもうロシアの外交官はみんな両親の辞職をしろというようなことを言いましてね、で当然これは大事なことなんで、私産経新聞でも大きく取り上げてですね、まあダメ押しはそれでしょうね。
ちなみにそのクナウゼさんは今は
ですね、ちょっとあんまりね、我々がこう取り立てるのは今良くない状態で、はい、実はその後
ご無事なんですか？まず
ご無事はご無事です。
ご無事は幸い。
産経のインタビューの後もですね、はい、戦争に批判的なことを発言したりされて、今はですね、ロシアでスパイとほぼ同じ意味の、外国の代理人というものに指定されてですね、要するに通常よりも厳しい監視下に置かれているという状況なんですが、ご無事はご無事なんで、しっかりと安全が確保されるように我々も注意していかないといけないと思っています。
はい、はい、その遠藤さんがご覧になったウクライナの様子も伺っていきます。はい、そしてご紹介します。神戸学院大学教授でウクライナ研究会会長の岡部芳彦さんです。
よろしくお願いします。
今夜のゲスト遠藤さんはロシアによる侵攻が2022年2月に開始されてから戦地での取材を続けてこられました。5回にわたって行かれています。キーウ、オデーサ、キーウ、ハルキウ州、キーウ、ハルキウ州のほか、ドネツク州、ルハンスク州、ザポリージャ州など様々訪れています。例えばこのロシアとの激戦が繰り広げられたハルキウ、そして激しい戦闘が続くドネツク、ルハンスク、この最前線など取材されてこられたわけで、先月もその最前線で取材をされてこられました。遠藤さん、まず現地ではどのような声が聞かれたんでしょうか？
はい、今、劣勢ということが言われてですね、特に今東部の前線、一部の場所でウクライナが大暴されてですね、はい、そして、最近でもアブデーフカという場所から撤退をせざるを得なかったということがあります。ただ、一つですね、これポイントは非常に長い戦線なんですよね。北から南までもう1300キロと言われているわけで、である意味ですね、私なんかが例えば一番近くに行った時っていうのは去年の夏ですけれども、ロシア軍の部隊まで、1キロという場所まで行きました。ただそれはですね、何も私がすごいとかそういうことではなくて、現実問題としてそういうふうにかなり近づける場所があるということなんですね。つまり1300キロも前線があってですね、そして一部の地域は確かに猛烈な激戦になってるんですが、全てが全てそうじゃない、ほとんどの地域は塹壕戦、塹壕にこもって、そしてそのラインを守るということをロシアもウクライナもやっているという状況なんです。ですので、 直近のですね、まあ、ちっちゃなこの都市をとか、あるいは特に集落の類をですね、取った取られた、そして特に最近ウクライナが引いてしまった、というそこだけを見てるとですね、ちょっとあの情勢を全体として見誤るというのがあります。で、まあ、この後お話ししていくことになるんだと思うんですが、あの砲弾の不足ですね、これはもう当然あの深刻なんです、ただ、この砲弾の不足というのはもうこの戦争始まった時からずっと続いていることで、まあ、その程度の問題ですよね。それがちょっと最近ひどくなっているのは確かなんですが、しかしだからといって今すぐウクライナが白旗を上げるということもないしですね、だからといって士気が大きく下がっているということでもありません。毎回私あのウクライナに行くたびに、さすがにウクライナもだいぶ疲れてるんじゃないだろうかというね、ある意味予想を持っていくんですけれども、大抵の部分でその予想を裏切られる、ということになります。今の時点で、この戦争を、やめなきゃいけない、やめるべきだと思っている人というのは私は率直に言ってお目にかからない。
現場では、前線では、ね、
前線でも民間の人たちでも
そうです。でも世論調査をかけると一定数いますよね。
それは世論調査にもよりますけれども、まあ、例えばあれですよね、この戦争を終わらせる平和のためには、領土面で譲歩 してもいいという人がね、まあ、ちょっとそれが増えて、例えば 19% ということになってたりします。あるいは最近だとウクライナで、動員ですよね、これから動員を拡大していく、でそういうものに反対だというかね、私は戦いたくないという人、いっぱいいるんです。ただじゃあその人たちにじゃあ実際話を聞いてみると、自分は確かに戦争行きたくないけど、でもこの戦争をやめていいとは思わない。
なるほど。
やめることはできない、というようなね、非常にこう複雑なものがある、だからおそらくはこの世論調査で例えば領土で譲歩してでもというようなことを言う人たちも、この侵略されてそれを守るというね、ウクライナがやってるのはあくまで交戦ですから、その戦いの意義を見ないというかですね、そこまでこう否定するというようなことではない、ということで、そして大事なのはその世論調査を云々でいくと、やっぱりもう 70% 以上の人がね、やっぱり今もいかなる領土の妥協もせずに、交戦を続けるべきだと、考えていますので、これはこれでやっぱり2年経ってですね、やっぱりこれだけのまだ数字が出てるというのは、大事なポイントなんだろうと思います。
江戸さん、2点。1つ、弾薬不足というのは、例えば前線に行くと明らかに向こうから撃ってくる弾の数が多いっていうのは実感するもんですか？
そこまで私が自分が直接ですね、弾薬の数も自分が感じるというのは、残念ながらそこまでは判断ができないんですね。で例えばいろんなところ行った時にもうとにかくボンボンボンボン音は聞こえてくるんだけれども、それが味方のものなの かこっちに飛んできてるのかも例えば分かりませんし、これは前線にいる人たちの話で聞くしかないんですね。で前線にいる人たち その兵士たちの話を聞くと、彼らは要するに実際に撃ってますし、撃たれる、そしてその、戦車でも何でもそうですが、その火器で、撃つその時間とかですね、回数、それで測ることができるわけです、その彼らが言うのは今5倍1対5、あるいはそれよりも悪いと、いうことが言われています、
もう一つ、現場その最前線、前線への移動手段は、遠藤さん自身はその一定のところまで電車で行って、そこから車とか、ないしはツアーが組まれているとか、個人でコーディネーターを雇わなくちゃいけないのかとか、これどうやって前線までアプローチするんですか？
これはね、個人でやります。
個人でやるんですか？そうするとコーディネーターがいるんですか？
コーディネーターをね、現地人も、やはり雇わなければいけません。これはそれをやはり絶対しなきゃいけないというのがあって、やはりその現地人が一番分かってるわけですね、そのどこは大丈夫だ、どこは危ない、そしてそれはまさに日によっても変わりますしね、だからそういう人の助けを得るというのはやっぱりこういう取材では絶対的に必要なことで、そういうその現地の人のドライバーですね、その車で行きます。
それシビリアン、民間人、軍人でちょっと休暇屋の人みたいな人が捕まれば、多分一番ここはいけないとか、これは安全とかっていうのが分かるのかなと思いながら、そんな人見つかりませんよね。
民間人のや いるんです、はい、やってくれます住民が。で、現状をお話しすると、はい、その前線地域に行くまでにですね、うん、これ単にポンと行けばいいということではなくて、はいはい、何重にも検問が組まれてるんですね、うんうんうん、軍の検問、警察の検問、はい、組まれてて、やっぱその検問を通るための手続きというのは必要で、はい、これは事前に、軍なり関係するところに申請を出してですね、はい、その検問を通らないといけない、うん、それはあります。で、あとはもう、地元の人と、うん、協力してやっていくという形ですね。
どうぞ、その冒頭の話についてのご感想一問伺いたい。その、はい、インタビューを取った外務次官が今事実上その国内に置いているスパイと同等の処遇を受けて監視下に置かれているという、うん、その方、はいはい、さんも名前はご存知ですか。
クナゼテヤというですね、はいはい、92年の、うん、ロシアから出してきた最大の情報案を作った男ですよ、はいはい、それでその前から、まあ、プレストロイから始まって以降ね、うん、はい、自由に話ができる中で最も簡単相手らして話せた人ですね、うんうんうん、ですからそのちょっと胸が張り裂けますね、うん、今彼がそういう状況になったということは、うん、まあ、彼はやっぱり人間として、はい、それから ロシア人として、うん、信念を貫いて、うん、思ったことをそのまま言ってると、うん、それはしかし戦争をやってるロシアの社会の中では、うん、まあ、受け入れられないの覚悟の上でのご発言というふうに聞きました、う
ん、はい、では今お話にもありましたけれども、この戦況図を見ていきます。侵攻を続けるロシア軍に対して去年6月から始まったウクライナの反転攻勢について失敗という見方、あるいはこの先月アウディーユカから撤退したことなどを受けてウクライナが劣勢に立たされている、こういったこう西側メディアの報じ方があるわけなんですが、実際にではウクライナは劣勢にあると感じているのか、遠藤さん、こう皆さんお話伺うと思うんですが、どのような心持ちで皆さん今いらっしゃるのか。
はい、ですね、反転攻勢の失敗、これはね、明らかに失敗だと思います、うん、これはもう否定のしようがないんですね、うん、でやっぱり理由はね、いくつかあって、はい、まず時間を与えてしまった、うん、つまりやっぱり間髪を置かずにですね、はい、反転攻勢を去年早い時期に、できるだけ早い時期にやるべきだったのにできなかった、うん、そのための武器、要員の訓練、それがなかったということで、うん、陣地をがっちり築く時間を与えてしまった、はい、でところがウクライナ人自身もですね、去年の反攻作戦がやっぱりもっと早くうまくいくというふうに非常に楽観してたところがあるので、うんうん、この反攻作戦の失敗ということについてはやっぱり落胆はしてます、うん、いや思ってたのより違うと、うん、もっと早くですね、去年華々しい成果を上げてね、うん、かなりのとこまで進むという多くの人がそう感じていたんです、うん、ただこれは見る人が見ればもう最初から難しい作戦、そして失敗した、うん、でそして今なんですけれどもね、うん、あくまでその劣勢にあるという先ほども申し上げた、うん、その東部戦線の今一部の戦況だけを見るとそうなんですが、うん、要するに今反攻はもうできないということは、うん、ウクライナも分かっていて、みんな分かってるんです、うん、これはね、ウクライナも分かってるし、西側も分かってるし、国民も分かっています、うん、ただですね、今年やることってのはもう防衛防御なんですよね、うん、ウクライナの課題というのは、うん、今ある線を守る、うん、場合によってはちょっとは攻め込まれる、失うところ出てきますけれどもね、うん、しかし今ある線を守って、うん、そしてできるだけロシア軍に損失を出させること、うん、一般に言われる攻撃より防御の方が楽だという鉄則ですね、うん、昔からの、はいはい、攻撃して突破するには3倍の戦力が必要だと言われているわけです、うんうん、全くそのことでして、うん、しっかり守ってできるだけ損失を出す、それを今年やるんだということで、うん、もうしっかり気持ちを切り替えてね、軍人も民間の人たちも理解してますんで、なんて言うんでしょう、今ウクライナの現地の人たちのあれを見てると、まあ大まかに言うとみんな、あんまりジタバタは決してしてないんですね、うん、どんと構えてやるべきことをやろうと、うん、自分たちにはそれしかないんだということで、うんうん、そこら辺は達観した見方をしているというふうに思います。
こちらに先月遠藤さんがハルキウ州を取材された時の写真をご用意しました、うん、 この写真、まず左側と右側それぞれ同じところですか？
同じところですね、はい。ちょっとご説明しますと、はい、先ほどの前線は戦線はすごく長くて、全ての場所で、常に激しい戦闘をやっているわけではありませんという話をしました、まさにこれがそこのそういう場所でして、これは、ちょっと詳しい場所はね、お話しできませんが、ハリキウ州内の、激戦が行われている場所ではないところ、そしてロシア国境からの距離でいくと、1.5キロ、国境から 1.5 キロ。ただ現実問題、たまたま私行った日はの天候が霧がかかっていて、戦闘があんまり、できない日だったというのもあるんですが、ある種まあ平穏な場所でして、でそこでこれ彼らが今拠点陣地を作ってるんですね、でこれは見ていただくと分かると思うんですが、右側、これ寝室なんですけれども、
これ地下ですか？
地下です。地下残壕です。で左側の入り口ですね、こういう、ちょろっとカモフラージュされた入り口があって、そこを入っていくとですね、でなんと驚くことに今もうすでにできているのがこれ地下トンネルが 3.5 キロ、でまだまだ伸ばすと言っていて工事をやっているんですね、でこれ見ていただくと分かるんですけど、これすごく綺麗なんですよ、こんなね、陣地なのにこんな綺麗な寝室があって、台所、食堂、浴室、洗濯室、いろんなものがあってですね、地下都市と言っていいんでしょうか、そういうものを作ってるんですね、
ごめんなさい、揚げ足取るようで悪いけれども、申し訳ないですけど、これ外国プレス向けのショールーム残壕ではないんですか？
これはね、ある種ただ行ったのは私一人ですので、
なるほど、失礼しました、
あくまで、こういう機会がありそうだということで一人で行っているものです、ですのでプレスツアーとかですね、そういうものではないんですね、でただ、見せてくれるには一つ理由があるというのもあります、それは何かというとですね、こういう拠点塹壕を作っていますよというのが、ある意味ウクライナが今年やることを先ほど申し上げた積極防衛ですね、積極防衛というのはアクティブディフェンス、今あるラインをできるだけ守って、そして敵を疲弊させる、損を出すことをやるわけですよね、でこの拠点陣地というね、ここに今映っているこの陣地というのは普通 の, その歩兵とかですね、迫撃砲の人とか、今激戦が行われている場所にはこんな綺麗な陣地はないわけです、ただこれから激戦になる可能性のあるところ、あるいは今戦闘が起きていないところで、こういうその素晴らしい陣地を作って、そしてもう守りに入っていると、ウクライナがですね、それを象徴する、陣地ということになります、
ごめんなさい、こちらの地図でいうとね、場所大体でいうと、要するにこちら側の国境なのか、北方のロシアとの国境なのか、どちら側ですか？
の北方の方ですね。
北方の方。
北方の方です。
ということは、例えばその、よく言われるロシア側からの、その反攻、攻撃のそのシナリオとして、ロシア領から攻め込んできたハルキウ、その先 の, そのキーウを 見通したその大規模な攻勢があるかもしれないという、それに備えた地下塹壕だという理解でよろしいんですか？
そこまでのものがあるにせよないにせよ必要だという位置づけですね、ここについては。でそれからその確かにキーウハリキウというのが、今劣勢だという文脈でですね、たまにやっぱりそういう話が、出ることありますけれども、ね、私はね、個人的にちょっとそこまでは到底できないと思ってます、ロシアにね、キーウは到底できないでしょうし、それからそのハリキウというところですね、ここもロシアの戦力から考えて、厳しいと思ってますが、仮にそこのハリキウってところまでやったとすると、この、ね、ハリキウの人たちっていうのは相当、何て言うんでしょう、士気の高い人たち、キーウの人たちともかなりそのあれが違うんですよね、メンタリティが、ですので万が一ハリキウをロシアが落としたとしても、これはもう血みどろのパルチザン闘争になって、ロシアも大変なことになるというふうに思います。だからこのあれでいくと、やっぱり今南部の方はね、大丈夫なんですけど、やっぱり東部、今のこのハリキウ州の方でいくと、このルハンスク州からちょっと北の方を飛び出たところですね、ハリキウ市に入っているところ、クピャンスクという場所がありますけど、例えばそこなんかもちょっと
この辺ですよね、
そうですね、その辺がちょっと 大変だし、場合によっては、うん、ある程度の場所はウクライナが撤退していくというようなこともあるでしょうけれども、うんうんうん、ただまあ現状、うん、今のペースでいく限りこのハリキウだ、はい、キエフだということには到底私はいかないと見ています。
ローマ教皇、9日に公開されたスイスメディアのインタビューで、状況を見つめ国民のことを考え白旗を上げる勇気、交渉する勇気を持っているものが最も強い、このように述べ、ウクライナが停戦交渉を進めるよう促しました。これに対しゼレンスキー大統領は名前こそ挙げなかったんですが、教会のあるべき姿は2500キロほども離れた場所から生きようとするものと破壊しようとするものの仲介を試みることではない、うん、このように反論をしているわけなんです。このそもそもなぜこのタイミング、どうしてこの発言ということが気になるところもあるんですが、岡部さん、まずこのローマ教皇の発言というのは誰に向けた、どんな色合いのメッセージなんでしょうか。
正直に言うと何も考えずに言ってるというのが私の見解です。うん、これは実はちょっと意外に思われて、まあ、東郷先生も今ちらっと見られてちょっと怖いんですけどまあ、昨日 のオンエアも佐藤正人さんのを見たんですけど、はい、ちょっと皆さん考えすぎで、まあ、言ったら失言王なんですよ。で、過去の失言っていうのはもう数限りなくあって、例えば去年ですと、例えば何だったかな、この戦争っていうのは最も残忍なのはロシアの少数民族だと、ブリヤート人だとか、ここ平気でこう言っちゃう人なんですよ。ね、まあ、差別じゃないですか。で、そういうことも平気で言ってしまうし、まあ、ちょっとあえてちょっとぼかしながら言うと、10年ほど前はですね、この教会のこの出世主義っていうのは伝染病のようなものだみたいなことを言って、その伝染病の人たちからはかなり反発を食らった。こういうこと数限りなくありまして、こういうこと結構言う人なんです。うん、その流れで言うと、まあ、これ言いそうなことだなというのが一つ、うん、もう一つこのタイミングがもしそれはもしタイミングが何か意味があったとつなげられてしまうとちょっとあれなんですけど、はい、ちょうどこ の、まあ、西ウクライナでは、まあ、東方天霊カトリックが結構強いわけですよね、はい、ユニエイト、昨日も話が出ましたけど、はいはい、その実はトップのスビャトスラウシェフチューク総大司教は今アメリカにいるんですね。ちょっとアメリカ訪問中なんですよ、うん、でそんな時に、うん、こんなこと言ったらまあすごいことになるじゃないですか。それで共同で例えば現地 の米国カトリック教会とかってミサとかしてるんですけど、はい、もうそのカトリックの人たちにこれどういうことなんですかってこう、うん、聞きたいですよね。聞くともう逃げるんですよ、はい、もうコメントできないっていう、もう分かんないから、分かんないからコメントできない。だからまあこのタイミングは特に何か意味があるかっていうと、僕はこの結構失言癖の一つなんじゃないかなというのが正直なところです。な
る
ほど、はい、
そうするとじゃあその後の政治的な余波とかゼレンスキー大統領の反応とかっていうのはどんなふうにご覧になるんですか。
もちろん反応は出てますし、はい、これウクライナ国民からするとするする私の知人でもですよ、はい、ちょっと怒って僕にメッセージ送ってくるような人がいて、まあ、僕に送ってきても困るんですけどではないけど、はい、その人たちもちょっと強固なに言ってるんだということは言ってまして、もちろんこれは東方天霊カトリックの教会にはもうオフィシャルな声明が出てて、はい、これは教皇がそう言ったところでウクライナっていうのはもちろん降伏することもないし、うん、まあ、これから我々はやはり、まあ、戦っていくというか、なんて書いてましたかね、とりあえず、まあ、今のまま進んでいくというような声明も出してるっていう形。
ごめんなさい、その東方天霊カトリック教会っていうのはカトリックのバチカンを総本山とするカトリックの組織の中の一部ではないんですか。
ないんですけど、こういわゆるカトリックのこう教義は
持っている、
持っている、という形ですね。まず聖職者はもちろん再退もできますし、
そういうことですか。
教義いわゆる儀式なんか服装とかは、はい、正教会に近い、東方の教会に近いという形です。ただカトリックとはすごくつながりが強くて、まあ、ちょっとついでにちょっと言うとですけど、はいはい、実は2002年だったと思うんですけど、ヨハネ・パウロ2世がウクライナを訪問して、はい、それはすごく大事件だったんですね、ウクライナって、うん、もう本当にやっと教皇が来てくれたっていうことで、うん、まあ、すごく迎えられてですね、うん、大々的な歓迎式典なんかもあったんですけど、はい、今考えてみるとヨハネ・パウロ2世ってやっぱりできた、まあ、私が言うのもないですけどできた人だなと思って、うんうん、例えばさっき言った通り前のベネディクト16世大化もですね、うん、かなり失言が多い人で、例えばイスラム批判をしてみたいとか、はい、いろいろあったわけですよ。だから結構この教皇 のポロッと言っちゃうってことはあると、うん、まあ、しかもこれはテレビのインタビューなので、うん、まあ、これが公式声明かどうかっていうのは、うん、ちょっと分かんない。これまあ、どうしてテレビのインタビューを選んだんだって言うと、まあ、いろんな理由付けをする人がいるかもしれないけど、僕はちょっと失言癖の一つかなと捉えてますね。
うん、東郷さんいかがですか。このローマ教皇の発言というのをどのように東郷さんお感じになりますか。
私はもともとですね、はい、一刻も早く停戦、はい、これが今私が考えるべき、うん、あるいは多くの人にできるだけ考えてもらいたいことだという意見の持ち主なんですね、うん、はい、それで この今日ローマ教皇さんが言われた白旗を掲げる勇気というのは、うん、まあ、まさにですね、はい、その一刻も早く停戦を実現するためには交渉しなくちゃいけないじゃないですか、
うん、そうですね、
だからそのため の, あのイニシエトブが必要ですよということを言ったんで、はい、うん、あの非常に僭越な言い方をさせていただければ話題を得たりと、うんうん、いう気持ちですね。
というとこの強硬な発言はロシアの利害から言うとロシアの利害に合ったロシアの利害に沿った発言だ、これロシアに合わせたとは僕は申し上げません。結果的に今回のフランシスコ教皇の発言はロシアの利害に沿った発言になっている。
しかし今の時点のプーチンの立場はですね、はいはい、この前のカッター・カールソン の,、うん、あの2時間のインタビューの中で繰り返し繰り返し言っているのは、うん、できるだけ早く停戦なんですね。それからこの教皇の発言は、うん、私は機を逸にしていると思うので、うんうん、できるだけそのことにみんな注目していただいて、うん、交渉というものが少しでも早く、うん、始まってほしいというのが
私の印象です。江戸さん、この強硬発言とゼレンスキー大統領の反応はどうご覧になるんですか。
そうですね、ウクライナからは、ね、相当いろんなところから強く、はい、反論が出ていますので、はい、まあ、私も岡部先生と同様に受け止めているんですけれどもね。ど、はいはい、
でも一つ補足させていただきますと、はい、この、ガリツィア地方、うん、というところに、はい、
リビングのところですね、
はい、そうそう、はい、この前大変いい地図を出していただいたんですけど、これ今出てます。ここはどういうところかというと、うん、ドイツが1941年に攻め込んできたのはまさにここなんですね、はい、でここでその、ステファン・バンデラが出て、うん、でそのドイツと協力してつまりナチスと協力して、うん、はい、ウクライナの独立を実現したいと、うん、ところが、まあ、戦争が終わって、うん、赤軍と戦ったわけなんで、はい、うん、この戦った人たちの大部分はカナダに亡命したと、はい、でその、人たちが、うん、91年に、うん、ウクライナが独立した後にですね、はい、やっぱり故国に戻るということで、うんうんうん、相当分ここに帰ってきたと、はい、いうことなんで、うん、今こそ白旗を上げて、うん、交渉に入りましょうというメッセージは、うん、でまさにこの部分というのはカソリックと非常に深い関係を持っているわけですから、うん、はいはい、そのカソリック教徒に対して、うん、主要なメッセージが、うん、教皇から来ているというふうに考えるべきだと思うんですね、うん、でこの部分がウクライナの中で最も強硬な、うん、主戦派ですから、うん、私はその観点からも教皇様がこういうメッセージを出したということは、うん、とても重要なことであるというふうに思っています、
うんうん、ここで岡部さん、東京都の40代の方から、当初は私もウクライナがロシアを押し返してこの戦争に勝つことを望んでいましたが、最近の情勢を聞くところ厳しい戦いが続き、時間がロシアに利することになっていると聞いています、うん、この教皇の発言も受けて、ウクライナは一旦停戦の交渉するべきであると思いますか。岡部さん、どうでしょう。
教皇の発言を受けてそれすべきかということ
ですね。教皇もこのように停戦するべきと発信していますけれども、はい、実際のところどうでしょうか。
正直に言うと、もちろんこれ戦争は私は終わってほしいのはもう事実なので、うん、いつでも停戦はしてほしいんですけど、うん、ただ今の状態ではこれ非常に難しいというのがこれ現状です、はい、これ一つはなぜかというと、はい、どうしても占領地にいるウクライナ人というのがいるわけで、はい、うん、まあ、言ったら今停戦してしまうとその人たちを棄民してしまうようなことになるわけですよね。犠牲のもとになる停戦ということなので、はい、まあ、個人的にはそれはちょっとどうかとも思うし、まあ、ウクライナにとってもちょっとそれはありえないんじゃないかなというのが一つです、うん、でもう一つちょっとそれと関係してなんですけど、はい、さっきのちょっと東先生の話で一つだけちょっと抜けるところがあって、うん、バンデラは確かに行ってですね、ハリチンナに行って、まあ、リビウに行って独立宣言をするんだけど、その後捕まっちゃうんですよね、うん、はい、これもちょっと大事なウクライナのねじれの歴史でして、はい、うん、まあ、もちろんナチスと共に独立できると思って西ウクライナに入るんだけど、うん、ナチスによって捕まったという歴史もあって、これは両方と戦うことに第二次世界大戦中はなるということも結構重要なファクターかなと思うのが一つで、もう一つは教皇が確かに教皇聖下が確かにこう今日カトリック系の人たちにメッセージを出すというのはそうなんですけど、下手するとこれはまあシスマみたいになってしまうリスクもあるわけですね。いわゆるもうこんなだったら教皇の言うこと聞けないわと思う人も今の状況だっているかもしれないので、そのリスクを取るほどフランシスコ聖下に考えがあってテレビのインタビューに答えたかなというのは正直な感想です。
今の話、遠藤さんね、その結局このフランシスコ教皇の発言というのが実際ウクライナにどのくらいの影響力をもたらしうるかというところが僕ら分かんないから、この話ぐるぐるぐるぐる回り続けるんですよ。どうなんですか、どう感じになりますか、この発言って何らかウクライナに対して政治的な影響を及ぼしうるのか。
いや、ないと思いますけどね。
ない、なるほど。
みんながみんなで、先ほど その、はい、東方伝令カトリックというわけではない、はい、ウクライナ正教の人たちが多いですし、はい、それから何て言うんでしょうかね、ウクライナの人たち今この戦争始まってからですね、はい、西側とかそれからそもそも国際機関に対してもね、うん、すごく、ね、冷ややかな部分も多いんですよ。つまり当然その西側に助けてもらって、うん、そのことにはすごく感謝をしてるんだけれども、うん、やっぱりいろんな支援がね、はい、昨年もそうです。武器支援なんかも約束されたものが、うん、約束された量よりも少なく、うん、しかも遅く来てる、うん、というようなこと、はい、それからなかなかこの自分たちは侵略、一方的に侵略されている側なのに、うんうん、例えば国連ですよね、うん、あるいは、国際赤十字、はい、そういったところがちゃんと機能してないじゃないかというね、うん、そういう不満もあります、うん、ですので、なんて言うんでしょう、本当にその外のことに対しては、うん、ある意味いや、それはそれ、自分たちは自分たちというね、うん、達観したところ、うん、があるように私は思ってます。
こちらは遠藤さんが首都キーウで撮影された写真で、戦死者の写真が壁一面に貼られて花も手向けられているということです、うん、遠藤さん、こうしてみるとそれだけ死者の数が多いことも分かりますし、こちらにいらっしゃっている方はどういう気持ちでいらっしゃっているのか、どういうお話を伺いましたか。
ここね、うん、この写真に写っているところからこれがずっと奥まで、続いていますので、うん、そして奥まで続いてその奥の方というのはもう最近のこんな綺麗な写真ではなくてね、うん、もっと手製の、うん、言ってみればビラのような写真をペタペタと貼っているようなところも、はいはい、ありました。とにかく多くの方が亡くなっていて、うん、そして今もうウクライナ国民の、うん、友人とか親族とか、うん、この戦争でですね、戦死者がいないという人は一人もいないんですよね、うんうん、まさにそれだけみんなにとっての戦争であり、戦没者というのが非常に身近なところに、いるということがあります、うん、でただこういう場所がですね、はい、ここはキーウですが、地方にも集団墓地ができていたりしますけれども、うん、印象的なのは非常に皆さんお墓参りをしたりですね、うん、これあれですね、花を定期的に持ってきたり、はいはい、しっかりとこの記憶を守っていく、うん、死者を弔うということがね、うん、非常にみんなやってるということは感じます、うん、
それは沿線ではなくてロシアに対する戦闘意欲の現れだと思っているのか、ないしはそういうのとはまた違う命とか死とかに対する真摯に向き合う姿勢の場だと見たらいいのか、どういう気持ちが発露している場所だと見たらいいのか、
は
い、
まず命と向き合う場所であること
は、はい、そうですね、一義的にはそれだと
間違いありません、はい、そして何よりも自分たちの祖国を守るために亡くなった人たちである、うんうん、ここですね、はい、そして強いてあげれば沿線ではなくて全く逆、うん、ロシアがひどいことをやった、うん、何の理由もなくこれだけの人を殺してひどいことをやった、うん、許すことはできない、うん、そういう方向に、うん、みんなの思考回路は向いています、
うん、岡部さんいかがですか、そのこういういわゆるこう写真を並べて亡くなった人に対する思いを馳せる場というところ、まあ、当然命と向き合う場所ではあるんでしょうけれども、沿線なのか戦意を確認する場なのかっていうここの部分、
戦意というかやっぱりこれ犠牲者を悼むということなんですけど、うん、特にこのキーウのこれ中心部の聖ミハイル黄金ドームの壁なんですけど、はいはい、ここのとこに行くとこれ年号が確か書いてあって、はい、まあ、戦争前からこれ貼ってましてね、これ2014年からの犠牲者なんですよ、
あ、クリミア併合の時からですね、から、
まあ、東部で戦闘が始まった時からの犠牲者がこう貼られて、もちろん今どんどん先ほど遠藤さんおっしゃったとおり増えていってるということなので、まあ、これをおそらくウクライナの人が今見ると、うん、まさにこの10年戦争だということを確認、うん、まあ、再開 確認するということが一つ、うん、それで、まあ、私はその地方の方に昨年行った時も、はい、あの地方 の, こうあの西部の、まあ、ここ戦争も関係なく、うん、そののどかな町とかにも同じようなものが市役所の前にあって、うん、それも全部2014年からの犠牲者で、これはまさに あまりあの戦争の前線から遠い西ウクライナでもやっぱり戦争っていうのは身近なんだなっていうのは感じますね、うんうん、ま
あ、その多くの損失でこの不足する権威を増やすために、うんうん、ウゼレンスキー政権が動員を拡大する動きを見せているところから見ていきます、はい、現在徴兵対象というのは最低年齢が27歳だったんですが、うん、その最低年齢を25歳に引き下げ、25歳から60歳を徴兵の対象としました、うん、また戒厳令の下で3年間継続して勤務した場合、継続の意思表示がない場合は任期満了で解任を可能にする、こういったものにこの法案を変えているわけなんですけれども、うん、まず遠藤さん、このウクライナのこの兵員徴兵に対する考え方というのは皆さんどうだったんでしょうか。
みんなですね、国民の多くが、うん、この徴兵の、まあ、ちょっとこの拡大するということ、ちょっと一つだけ補足しておきますとね、はい、ウクライナはロシアとは比べ物にならないくらい人員を大事にしているということが確かに言えるんです、うん、はいはい、で今これ見ていただいても分かるように、これまで27歳以下の人は徴兵されてないわけです、これ、うん、つまり大学生もみんなそのまま温存されて、うん、今大学も機能していますし、はい、街を歩けばですね、うん、もう若い男性はいっぱいいて、うんうん、そして場合によってはちょっとたるんでんじゃないのというようなね、うん、どんちゃん騒ぎしてる人もいます、うん、でその一方でね、前線は結構高齢化が進んでいて、うん、この戦争の当初から志願して、前線に出てるような人たち、うんうん、もう本当に40歳というのは40代というのは当たり前ですし、50代の人もいる、うんうん、そして今その人たちが要するに長い休みが取れなかったりですね、はいはい、あるいはいつになったら除隊させてもらえるのかというのが分からなくなってきている、うんうん、ですので、この損失を補うことに加えて、うん、そのローテーションをですね、もうちょっとちゃんと、うん、ある程度の休暇を与えるためにもですね、うん、この動員拡大をする必要がある、うん、そこのところをですね、みんな分かってはいるんです、うん、しなきゃいけないよねと、うん、ただいざじゃあこの例えば27から25になった時に引っかかるような党の若い男性たちがですね、うん、じゃあ自分が行くかと言われたら、うん、ちょっと嫌だなというふうに言う人はいるわけです、う
ん、はい、そのじゃあ徴兵逃れという現象もちゃんとあるにはあるんですよね。
ありますね。
ある中におけるこの25歳に下げることっていうのは、それだけ今ウクライナの、まあ、なんて言ったんですか、兵員がね不足してる、これはもう国民的にもこの動員法案というのは支持を受けているという理解でいいんですか。やむを得ないと、
やむを得ないという認識は あるんですよね、うんうん、ただこれをね、やっぱりやり方と、うん、それから説明の仕方、うん、なんだと思うんです、うん、でつまり実際に戦地に行くことに なる人もですね、うん、例えばそのきちんとした訓練を受けさせてもらえて、うん、そしてしっかりした装備を渡されて、うん、そして最初は後方の勤務をちゃんとやると、はい、うん、でつまり同じ軍といってもですね、うん、これ前線の歩兵とか、うん、あるいは、敵の防衛線を突破する、はい、突撃強襲部隊とですね、はい、それとその後方のね、うん、勤務ではこれ全然リスクが違います。ですのでそこら辺をうまく説明して、うん、ちゃんと安心する形で、うん、政権がやらないといけない、うん、そこが一つのポイント、うん、それから一つ国民の間で、結構根強い意見として出てるのが、うん、一般国民をに動員を拡大する前にですね、うん、例えば警察官、あるいは情報機関の職員、はい、あるいはその軍の広報勤務をやってる人、はい、あるいは軍の予備役の人たち、うん、こういうふうにある程度武器を使うことを分かっていて、うん、自分たちよりやった方がいい人っていうのいるんじゃないかと、うん、例えばそういう人を先に前線に出すというようなね、うん、ことをやってはどうかという意見は結構あります、
うん、岡部さん、まあ意欲というか必要性を認めながらも前線には行きたくないという気持ちも確実にあるという状況だと思うんですけど、今の遠藤さんのお話を伺って、
戦争だと普通そうです
ね、そういうことですよね。
そうですね。
この状況
と今ウクライナ政府というのは国民の感情をきれいにハンドリングできているというふうにご覧になりますか。ま
あ、国民の感情というのもいろんな人がもちろんいるので、はい、それは全部ができないとは思うんですけど、はい、まあ、一方で今言った通りこの不公平感を是正しようというのはずっとこれを試みてきたわけです、うん、これ一度この動員法案が出たときはですね、はい、最高会議で差し戻されて、うん、これ大議論があってですね、うん、やはりちょっとこの罰則を与えるのはちょっとこの罰則がおかしいんじゃないかとか、うんうんうん、細かいところ見直した方がいいんじゃないかと差し戻されて今に至っているので、うん、国民的議論があるんですけど、一つここで大事なのは、うん、実はこの動員という法律を決めるときに、うん、一応この国民が意見を入れて、うん、ある程度その議会に圧力をかけれて、それを差し戻すだけのまだウクライナの雰囲気があるという、うん、これ残念ながらロシアにはないわけですよ、はい、もうロシアは動員するってもう動員、はい、まあ、これはもちろん国民 の例えばプーチン大統領の支持率とか気にしてやるのかもしれないけど、うんうん、ウクライナでまだその点では言論の自由と民主主義があるのは間違いがないと、まあ、国民には意見が言える、さっき言った通り、うん、兵士ある程度その武器を使える人を出すべきじゃないかとかいう、うん、また意見を言える雰囲気があるというのは間違いがないですね、う
ん、それはあれですか、国民の何ですか、それ野党を通じての意見表明なのか、デモ隊が国会を、まあ、ごめんなさいです、戒厳令下で国会議事堂をデモ隊が包囲するなんてちょっと僕イメージできないんですけれども、はい、どんなそのデモンストレーションないしは意思表示があったというふうにお気になってますか。
これですね、ウクライナは、まあ、何度かここでも申し上げたかもしれないですけど、はい、やっぱりこう市民社会がすごく強いんですね、はいはい、まあ、汚職に対してもこれは市民が監視するなんていう団体があって、はい、まあ、これ日本でもちろんそういうところあるんですけど、うん、まあ、年末からのいろいろ日本でもありますよね、うん、政界の、まあ、そういうのはあるかもしれないけど、はい、それ以上に特に若い層のそういう団体が活動していて、はい、そういう人たちがやはりこう政治家にプレッシャーをかけてくる、その中には元国会議員だった人なんかもいましてですね、そういう人たちがかなりこう中心にやってますね、
うん、そうするとその運動の結果、いわゆる遠藤さんの言うところにおけるその不公平感、はい、かなり是正されてるのかどうか。
いや、これはですね、よく、まあ、これはこの戦争が始まってからウクライナで汚職でいろいろ摘発で、
まあ、
副大臣を辞めたなんだったん
ですけど、
あれはなぜかというと摘発をしてるから辞めてるっていうふうに見ることができるわけですね、うん、はい、あれは、まあ、はい、戦時下だから別にほっとくこともできるわけなんですけど、うん、まあ、そこはどんどんクリーンにしていこうっていう動きはこれ間違いなくある、うん、もしかするとそれは EU に入るためのプレッシャーかもしれないけど、はいはい、少なくともやらざるを得ないからかもしれないけど、はい、やってるのは間違いがないかなと思いますね、うんうん、
支援額で大きな割合を占めているアメリカの新たな支援、およそ600億ドル、およそ9兆円です。これについて上院では可決したものの、下院では通過のめどが立っていません。そうした中、バイデン政権は12日、ウクライナに最大で3億ドル、およそ443億円の追加軍事支援を発表しました。これは大統領権限でアメリカ軍の備蓄から防空システムや対戦車兵器を供与するとしているわけなんです。追加支援決まりましたけれども、当初は600億ドルの中での3億ドルというと、岡部さん、なかなかつなぎとしても少ないようにも感じるんですが、
少ないですね。これも非常に厳しい状況なのはこれ間違いがないです。だからこれは、まあ、早くアメリカもうこれアメリカ国内政治の状況次第なので、はい、まあ、ちょっと見通せないなという感じはします、ね、
遠藤さんいかがですか、このアメリカの対ウクライナ支援の細り具合、急速に今細っている状況、どのようにご覧になってますか。
はい、このあたりはいろんなウクライナの叱るべき人から、はい、うん、私2月にいろいろ話を聞きましたが、はいはい、結論からいきますとね、うん、今の状況で今年前半はですね、うん、大丈夫ということになります、うん、でここに来て、アメリカの穴を、うん、特に欧州諸国で、植えましょうということで、ここに来てかなり欧州諸国が危機感を持ってですね、はい、支援をやっているというのもありますんで、うん、今年前半はですね、うん、なんとか先ほど来のその防御ということではね、はいはい、やっていける。ただ今年の後半が問題になります、うんうんうん、やはりこのアメリカのこの規模のものがですね、うん、今年後半になっても通らないとなると、うん、相当厳しい戦いを強いられる、うん、多くの人はそこでやめるとは思ってませんが、うん、場合によっては今年の終わりから来年頭にかけて戦略を少し見直さないといけないかもしれない、うん、そういう言い方をする人はいます。
それはつまりトランプリスクの話ですよね。
トランプリスクですね、
まあ、はい、東郷さんからご覧になった時にね、もう明らかにもうトランプリスクがもう噴出しているし、西側の各国、ヨーロッパ各国の間におけるウクライナ支援の足並みの乱れが生じているように見えるわけじゃないですか。これはロシアから見るとどういうふうに見えるものなんですか。
ロシアから見れば、はいはい、これはロシアにとって有利な状況ですよ、うんうん、しかしその トランプリスクというのは、はい、大きな問題としてあるんですけれども、はい、私は、うん、そのトランプが出てくる前にね、うん、むしろ、うん、停戦に向かっての方向性というのを、はい、うん、ウクライナと、はい、それからロシアの中で出していくことが、うん、これが外交で最も重要なタイミングを死しない、う
なるほど、
予定だと思うんですね、うん、トランプが出てきたらば確かに、うん、状況が変わるかもしれない、うん、はい、でそれに備えて頭の体操をする必要もある、うんうん、はい、しかし最も大事なことは停戦によって命を救うということがどんなに大事かということについて の、うんうん、そのウクライナとバイデンと、うんうん、それから、ロシアとの間の、はい、意見の一致というものを、ね、うん、今目指すということが大事だと思うんですね。
トランプリスクの話に関連してハンガリーオルバン首相、はい、この人ここずっとウクライナ問題の話が出るたびに腰が引けたり出したくないと言ってみたり、ウクライナね、遠藤さん、ウクライナに対してはこう横を向いた姿勢がずっと、結局ハンガリーのエネルギー資源だいぶロシアに依存している部分があるからとかいろいろ事情があるんでしょうけれども、こういう話をしている。トランプ氏が再選すればウクライナ支援で一銭も払わない、だから戦争は終わる、ウクライナが自力で立ち続けられないのは明らかだ、アメリカが金を出さなければヨーロッパだけでこの戦争を経済的に支えることはできないと、これはオルバン首相がトランプ前大統領と会談した後のこの発言をしているんですけれども、じゃあ遠藤さんからご覧になった時にね、このオルバン首相のこの発言、これはウクライナないしはヨーロッパ全体に対してどういう影響をもたらし得るのか。
はい、ハンガリーのオルバン氏というのはもう、ずっと前から、はい、プーチンに近い、ね、親ロシアの人物ですから、ロシアの利益になることを言っているわけです、はい、そして欧州連合のですね、まさにウクライナ支援の予算、今年も通りましたけれども、はい、首脳会議でね、承認されましたが、その時もオルバン氏がごねてですね、ただ結局うまく説得して、EU の首脳会議は通してますし、EU のハンガリー以外の国はね、こんなことは考えてないわけですから、今みんな考えてるのはこのオルバンをどうやって解き伏せるか、あるいは場合によってはこのハンガリー、オルバンを回避してですね、意思決定をする、大事な安保上の意思決定はすると、そういう議論をしてますんで、
なんかコーヒー飲みたらとかって言ったの本当なんですかね、あれ
コーヒー
重要な意思決定の時になんかその話ありませんでした、
そう
ですよね、
本当なんじゃないですか、
はい、そういう、自民党の総務会みたいなね、重要な時にあんた反対するんだからちょっと席立ってトイレ行ってないよってコーヒー飲みに行ってのその間に決めるからって、こういうそういうこうなんて言ったらいいですか、彼を除いた形での EU の意思決定とかっていうのは岡部さんからご覧になると、これは危惧を感じない、こういうもので進んでいくべきものなのかどうか、ここはどうですか。
EU の政治っていうのは、今の自民党の総務会に例えたんですけど、自民党の総務会以上にちょっとそういうところがヨーロッパ人っていうのは僕はあるんじゃないかなと思って、これが一つです。それで、もちろん各国 の集合体ですのでですね、その点ではもちろん意見が合わないことっていうのはあるので、今までもそれでなんとか乗り切ってきたと。で、一つはもう EU っていうのはすごく規制が厳しいわけですよね。今 NATO もそうなんですけど、規制が厳しい中、どうしても揃わないんでそれをしてきたわけなんですけど、そうやって乗り切ってきたから、それは今もそうなんじゃないかなって、知恵を出して乗り切ってくんじゃないかな、コーヒー飲みに行ってねっていう感じじゃないかなと思いますね。
東郷さんご覧になった時にね、こういう発言がハンガリー、つまり EU の中から出てくるというのは、これはロシアから見ればですね、おちょっと足並み乱れてるぞ、要するに敵方の団結にひびが見えた状況、こういうふうに理解していいですか。
それは当然そうですね。
なるほど。ここから先じゃあロシアの対 EU 戦略というものはどういうふうにやっていくのか、どうやって突き崩して割れ目を作ってウクライナに対する支援を細めていくことができるのか、この青図は何か描けているんですか。
いや、それはそう簡単に、ロシアも描けないと思うんですけれども、一つ大事なことはですね、EU とそれから NATO と、これは目的が違うわけですね。ですからロシアにとってのもう本当に死活的な重要性を持っているのは EU ではなくて NATO なんですね。ですからその安全保障という観点で、一体その広い西側は何を出してくるのか、これに最大の注力をしているんじゃないでしょうか。で、基本的にはこのウクライナ戦争というのは、アメリカの代理戦争というふうに、ロシアは見ているわけですね。ウクライナの人というのはむしろ、心からすればですよ、彼らの心情からすれば、兄弟なわけですよ。
なるほど
ですから、気持ちとしてはウクライナ人を殺したくはない、だけどもウクライナの中にいるロシア系ウクライナ人の権益は守らなくちゃいけない、これは引けない線ですけども、しかしウクライナ人に対しては温かい気持ちを持っているけども、その代理戦争をさせているアメリカ、 欧米に関してはそれは激しい、うん、あの怒りとそれから恐怖を持ってますね。
なるほど。そうするとさっきちょっともしとらの話東郷さんされましたけれども ね、トランプ大統領になったらば、まあ、トランプ候補で話をしたオルバンさんはこういうふうに話をしてるんですけれども、はい、トランプ大統領になったらばそれはプーチン大統領にしてみたらこれはじゃあ一気に事態が収束に向かう、要するにアメリカが蛇口をキュッと締めればそれでウクライナは立ち往生するだろうというふうにロシアは見てそこから一気にロシア有利の停戦交渉を始められるだろうというこの見方ありですか。
この点はプーチンは非常に注意して発言してまして、うん、はい、このトランプが大統領になったらいいのか、うん、バイデンが再選されたらいいのかという質問に対しては自分はバイデンがなった方がいいと、はい、
なんかこの辺通報されてましたよね。
それ言ってるわけですね、はいはい、でそれはバイデンの方が予測可能性があるし、はい、うん、それから経験のある政治家でしょうと、はい、ということを言っている、うん、それは一つはその外国 その選挙に対してあまり介入しちゃいかんという、うん、自制の心と同時にですね、
あれ本音だと思います？
思いません。
それはありがとうございます。
それはつまり、はい、バイデンが再選されればまあ、大体
支援続けるでしょう。
ご両親が言っておられるようにね、はい、ちゃんと予算を取って
そうですよ。
それでロシアがもう二度と立ち上がれないぐらいに叩くと、はい、うん、つまり冷戦が終わった時に、うん、アメリカが考えた、はいはい、欧州の、うん、見取り図ですね、はい、それに向かって突っ走ると思うんですね、はいはい、トランプはそうじゃないですね、うん、トランプはディール、
そうですね、
だからアメリカの国益にとってどこまで戦争をやるのが得か損かという観点から判断しますから、プーチンは当然そこで交渉することになると見てると思います。
遠藤さんいかがですか。ウクライナはもしとらにどういう備えなったら困る、ないしはなってもイーブンで何かこういい交渉ができるかもしれない、どういうふうに見てるんですか。
はい、まあ、ウクライナ人楽観的なというか、ね、明るい国民性だということもあるんだと思うんですが、みんなトランプに なったとしても破局的ではないというような、ね、例えば言い方をします。で、一つ望みを託していることがあるとすれば、いくらトランプでもですね、全てがトランプで決まるわけではないということなんですね。アメリカには議会もあるし、そして当然、トランプの取り巻きの外交を担当する、はい、人たちもいっぱいいるわけです、うん、トランプだけが一人で独裁者のようにですね決めるわけじゃないので、うん、いろいろな意味で そのストッパー、うん、あまりにおかしい方向に行くとことになった時にはストッパーがかかるんじゃないか、うん、そしてその実際にアメリカがですね、うん、ウクライナを今完全に見捨てるということになったら、うん、アメリカの権威というものもこれは失墜します、世界におけるですね、うん、それもあるので、うん、トランプになったとしてもそこまでひどいことはしないんじゃないかというような期待を、しています。
遠藤さんはその話を聞いたときに、まあ、はっきり言えばその日中に何かあったときにアメリカは日本を見捨てない尖閣に守りに来てくれるというのと同じような話かなと、構図としてですよ。日米同盟がある日本ですらそういう話をするかしないかという議論があるときに、ウクライナ人のその感覚はあまりに楽観的であるというふうに思いませんか。
どうでしょうね、
だってトランプ大統領になった時に、トランプ大統領がアメリカの国際的な権威とか威信とかそういうものを重んじる大統領だと思いますか、うん、
あとね、はい、じゃあそこの維新権威は分からないとするとですね、はい、経済的な面でもですね、うん、例えば、まあ、ウクライナの武器支援軍事支援にしてもですね、はいはい、アメリカの軍需産業いっぱい、うん、それこそ共和党の議員のお膝元にね、
おっしゃる通りです、
あるわけですね、うん、だからよくよく考えれば、うん、単にドブに捨ててるというものではないし、うん、はい、というのが一つ、うん、それからその安全保障上の問題を考えてもですね、うん、ウクライナにアメリカは人を出しているわけでもないし出さないわけです、うん、あくまで純粋に軍事支援のみ、はい、ということで、そして、うん、この戦争でロシアにを勝たせてはいけない、うん、あるいはできればロシアをできるだけその弱体化させる、うん、そのことが世界の戦略の中で、うん、あるいは中国とロシアの関係においてどういう作用の仕方をしていくのか、うん、何がアメリカや西側にとって得なのか、うん、そういうふうに考えていくとですね、うん、果たしてどうなんだろう、うん、トランプが今の時点で言ってることはともかくとして、うん、その取り巻きの 人とかですね、はいはい、議会の人たちとかどうなんだろうと、はいはい、ちょっとここはまだ様子を見ていく必要があるのかなと。
岡部さんいかがですか、トランプリスクどうご覧になってますか。ウクライナにとって、
ウクライナにとってですね、はい、これ実は前も言ったかもしれないんですけど、はい、こうトランプ の、このブレーンが集まっているのはシンクタンクとかがこう論文とかウェブサイトで発表してるんですね、うんはいはい、それによると、まあ、バイデンの今までやってきたこのウクライナ支援というのは戦力の蓄次投入だと、はい、なんかこうエスカレーションされないようにこうやってたと。それで実はその、うん、トランプ政権になると何をするかというと、強力な武器支援をしてこの戦争を終わらせるという論文を結構その前トランプ政権の高官を務めてた人がいるんですね、はいはい、まあ、それでいうとさっきのちょっと実はバイデンの方がいいというのは、まあ、僕も本音じゃない、プーチン大統領本音じゃないと思うんですけど、うん、ま、あながち、ま、間違ってもなくて
予測可能性の点ですよね。
そうですね、だって初日には独裁者になるとか言ってる人なので、はいはい、まあ、もしかすると、うん、いきなりこう選挙公約を覆してですね、やっぱりこのブレンの言うことを聞いて、うん、ウクライナ支援強力にやってこの戦争を終わらせるんだと言いかねないと思うんですよ、はい、うん、まあ、その点ではこれ、もしトラも、うん、なってみないと分かんないという、その意味でのリスクじゃないかなと思います。
ただウクライナにしてみればですよ、はい、戦ってる当事者にしてみたら、はい、どっちに転ぶか分かんない人がアメリカの大統領になるよりも、少なくとも議会の反対を受けてお金が 5% しか出せない大統領ではあるけれども、もうねじれてるので弱いから、でも少なくとも本人の意思はウクライナ支援と言ってくれてる大統領の方が安心はできないですか。
それはその通りですね。ただ、はい、さっき遠藤さんおっしゃった通り、はい、やっぱり僕も何度も言ってきてることですが、うん、ウクライナの人は楽観的でもあるので、うん、ちょっとまだ考えるのは早いんじゃないかなっていう、まだ3月なので、
9ヶ月という
ところ。ちなみにこういうメールも来てるんです、はい、宮城県の60代の方から、はい、アメリカの大統領トランプになり、うん、ウクライナへの軍事支援が止まり、うん、プーチン主導でウクライナの領土を活動し停戦、うん、ゼレンスキーは戦争犯罪人として裁かれてロシアの傀儡政権が誕生、このようなシナリオないですか、う
ん、最悪のシナリオなんですけど、はい、まあ、でもそれはさすがに避けられるんじゃないかという意味では、さっき の、 遠藤さんの意見に同意ですね。そこまでしてしまう、これはある意味メイクアメリカグレートアゲンではないわけですよ、マガではないわけですよ、ね、うん、アメリカが弱ったことをこのウクライナで負けてしまったことを示すことになるので、それを果たしてトランプがするかはわからないですね。
日本はどのようにそのウクライナ、うん、ロシアと向き合っていくか、うん、昨日ですね、元外交官佐藤勝さんが来てくださいまして、このような発言をしています。穀物輸入やエネルギーなど日ロは相互主義でしたたかなビジネスをしている。日本は国益を極大化するため非常に貪欲でしたたかな外交をしている、まあ、いわば岸田政権の今のスタンスをこのように評価しているわけなんですが、うん、まず遠藤さん、日本としてはこう対ロシアへの制裁も含めて、うん、このまま現状を維持していった方がいいのか、いかがでしょう。
はい、私もですね、長いこといろいろとロシア関係のことを勉強したり仕事をしてきたり、はい、ということですので、うん、非常に残念ではありますけれども、うん、今はもうロシアとはほぼ全ての関係を持つしかないというふうに思っています。それからその資源に関してもね、うん、はい、これからは、うん、要するにもうアメリカの二次制裁といいますけどね、はいはいはい、もうどんどんアメリカも制裁を広くしていって、うん、まあ、ちょっとでも絡んだりその、うん、当事者と取引をする関係を持つだけでもその二次制裁の、ね、はい、うん、対象になるとかいう話も、うん、にもなりつつありますんで、はい、我慢するしかない、うん、今もう北方領土の話とかね、うん、やっている状況ではないんですよね、
これは
残念ながらね、うんうん、ですんでここはもう大きな潮流を見て、うんうん、そしてその別の言い方をするとね、うん、自由民主と強権独裁の戦いという側面もありますからね、うん、当然日本がどちらに立つんですかと、自由民主の側、うんうん、そして、この戦争を最も見ているのは中国、うん、はい、あるいは北朝鮮、うん、この戦争で、ロシアがどう終わるか、プーチンがどうなるのか、うん、それともプーチンは勝ってしまうのか、うん、これは日本の安全保障にも直結してきます、うん、細かな目先の経済利益よりももっと大きな国益、うん、将来、うん、の方が大事だと思ってます、
うん、岡部さん、日ロ関係どうご覧になってますか。
そうですね、先ほどの佐藤勝さんの発言なんですけど、はい、まあ、ちょっとメディアの方が今日3名おられるんですけど、はい、ここ説明つかない事象を説明するときにメディアの方はよくしたたかなという言葉を使うということをある前にジャーナリストの方から聞いたことがありまして、はい、まあ、そう考えると、まあ、したたかな 外交してるって言われるっていうことはちょっと日本の動きは確かに不透明に見えるのかなというのは一つあります。なるほど。ただ、今正直に思うのは、昨日私オンエア見ましたけど、確かに日本のウクライナ支援の額高速道路と比べたら少ないと言われるかもしれないけど、
まあ、
非常にこれ日本は今できる限りのことは支援をしてまして、まあ、その意味ではもうウクライナ支援にこう完全にベットしてると言ってもいいんじゃないかなと思いますので、まあ、その方針は間違ってないんじゃないかなと思いますね。
東郷さんいかがですか、日露関係、今の日本政府のロシアに対する姿勢。佐藤さんはしたたか、結構こうやってる感を出しながらちゃんとロシアとの握れる部分は握ってるというのは趣旨かなというふうに僕なりにそういう理解なんですけど、どうご覧になってますか。
佐藤の言ってる、ね、はい、状況については私賛成です、はい、賛成ですが、しかしその日露関係をね、ここまで悪くする必要性があったのかということについては非常に疑問があります。
どちらに非があるんですか。当然ロシアですよね。日本に非があるんですか。
つまり日本がね、対ロ制裁のかけ方ですよ。
あ、
でこれはロシアはものすごくセンシティブなんですね、
はあ、
それで、3月21日、はい、去年のね、はい、22年です、はあ、3月21日にロシア外務省が日本政府にね、はい、もう こんなことでは平和条約交渉できませんという通告が来た、で、まあ、いろいろできないこと書いてある、はいはいはいはい、しかしその中に書いてないものがあった、一つは漁業、もう一つはね墓参、はい、人道支援、はい、人道支援と漁業を外した最初のアクションを取ったんですね、うんうんうんうん、ところが最近になってですね、4島周辺の操業協定、はい、これは最も日露間でセンシティブな協定、これをロシアが破棄してきた、なぜですか、それはこの間の制裁のかけ方でね、ロシアから見るとね、やっぱりあまりにも無神経、であまりにも説明がつかない、例えばロシアに対する医薬品、はい、それから医療機材、これを日本は制裁によって、はい、禁じたんですよ、ね、はい、どうして医薬品まで禁止する必要があるのか。
なるほど、人道物資である、
人道物資
だからそこは認めてもいいじゃないかと、殺傷兵器もないんだと、
日本はやる必要があるのかと、ですからね、ご両親の言われるように、
はいはい、
ウクライナ戦争というものに、ものをやったロシアが 100% 悪いと、はい、いう僕それに反対ですよ、その意見には、反対だけれども、そういう立場を 取った場合でもですね、やっぱり外交っていうのは全体のバランスを片時も目から外しちゃいけないんです、だからここまで日露関係を悪くした、する理由は僕はなかったと思うんですね、だから明らかにやりすぎの部分があったと、それからじゃあどうするかと、はい、でこれは僕は確信を持って申し上げますけども、はい、一刻も早い停戦、これに向かって日本がちゃんと動くことですね、そうしたら局面は全部変わりますよ、それでまあ私の意見ですけど、日本はそれをアメリカに対して説得する有力な武器を持ってる、それはなぜか何かというと太平洋戦争の経験です、太平洋戦争の最後の時点で、
はい、
日本がポツダム宣言を受諾するときの条件として、はいはい、その国体の護持というのを出したじゃないですか、
はい、ありました。
で それに対してアメリカが、国体の護持が可能になるような回答をしたんです、でそのことによって日本は民族の 絶滅から救われた、つまりなぜそれができたかというと、アメリカが日本についての知識を持ってたからです、だから、敵であるプーチンの、論理というものを把握して、それで一刻も早く停戦というところに行くべきじゃないかと。
そうするとね、敵であるプーチンの内在的論理っていうのは、ウクライナは兄弟国であるというロシアの論理を、我々はそれを飲むか飲まないかって話で、もお二人の話聞いてると、ウクライナ人の人たちから見たら冗談じゃないという、
飲むか飲まないかという価値観の問題じゃなくて、はい、それを理解した上で、一刻も早く停戦を実現するためには、どうしたらいいかということを考えるということです、だから価値観の話を一回ちょっと外さないと、現実主義に基づく平和というのは出てきません、
そうするとじゃあロシアのメンツを一定程度飲んだ形の停戦提案を日本が主導して作る今チャンスである。
そうです。
では、ウクライナ侵攻今後の注目点と題してご提言をいただきます。東郷さん、お願いします。
私は 停戦にいつ到達するか、うん、あのもう今日繰り返し申し上げましたけども、うん、私はあの停戦第一、うん、それはあの命を尊重する、うん、これがウクライナのためにも、うん、ロシアのためにも一番いいと信じております、う
ん、はい、遠藤さんお願いします。
はい、私は結束ということです、うん、どういう形になるにせよ、うん、この戦争国の先行き決めるのはウクライナ人自身です、うん、そして戦争が2年続いて、うん、地域によってあるいは軍人と民間人、考え方もいろいろと出てきてくるようになっています。しかしやはり、うん、彼ら自身が結束すること、うん、これがあの西側もですね支えていこうということにつながりますので、うん、これが大事だと思います、う
ん、はい、岡部さんお願いします、
はい、私はあの国民目線とさせていただきました、はい、これあの、まあ、今日あの遠藤さんがあのウクライナから帰ってこられて、まあ、先ほどもちょっとご紹介した通り、うん、ウクライナの国民の声っていうのをこれ伝えてきてくれた、はい、そして、まあ、ロシアでは大統領選挙があって、うん、まあもうプーチン大統領になるのプーチンの後はプーチンと決まってるんですけど、うん、まあ、でもそれはやっぱり国民が投票するわけなので、うん、やはりそこに注目していくっていうのは今後も重要なんじゃないか、うん、そして我々日本人っていうのはこれやはりあのウクライナをどう支援していくのかっていうのも、うん、これはもちろん政府だけではやるのじゃなくて我々一人一人の国民にこう問われてるんじゃないかと、やはり我々の自分のものとしてですね、うん、これをどう捉えて、まあ、今後 の日本の方針あるいは支援の方針、うん、あるいはその外交の方針にですね、国民がどう注視していくか、これが非常に重要じゃないかなと思います。